ッドキャスト QR 文化放送 JOQR。
はい、番組初緑の公約のコーナー、このコーナーでも三浦淳さんお付き合いいただきます。
グリーンマニフェストってなんだとか直前になってね、
疑問が終わりで
疑問が湧いちゃったみたいで、
はい、
そうですね、さっきはフェスタだったもんね、
フェスタ、
フェストだもんね、今度は
マニフェスト、いやフェスタとフェストの部分は違う、マニフェストとフェスタで、フェスは確かに似てるけども、
ちょっと意味、フェスタはお尻とか出して踊ったりするやつでしょ、
まあ、フェスティバル、
そうか、お祭りですか、
そんなイメージがあるね、
はい、
フェストは何ですかこれ、
フェストはなんか言うんでしょ、大学に公約、
あ、ね、いいことね、それでもうまあここはですね、まあさ、まあ、三浦さんに、うん、存分にやっぱり 木の話をしてもらおうっていう、
僕がですか、
いや、まあここはグリーンフェスタですから、まあまあ後でも区域の話は、うん、してもらいますけども、もともとだって仏像基本木だからね、
そうですよね、平安時代になって特にね、
はい、特に木になりまして、
はい、木ですね、
漆とかでこう布みたいの塗ったりな、
脱滑乾湿像ね、
脱滑乾湿像ね、
漆をこう貼っていって中を空洞にしてね、持ち運びが便利なんでね、
軽いから、
軽いんだ、うん、
だから盗難にも合いやすいってね、
や
っ
ぱ軽いから、なるほど、
逆に、ね、逆に
軽いから、
ところが木で作ろうっていうこう、うん、ムーブメントが出てくるわけです
よ、
もうグリーンマニフェストイコール、うん、もう仏像って言ってもいいですね、
神仏集合、
神仏、いや神仏は今集合はしてないけども、
なんか今このスタジオの中にいっぱいそうな気持ちになってきましたね、
もう出てきたでしょ、呼び出してね、
木から掘り起こすのね、木からがこう浮き出してくるんだもんね、仏さんが、神仏集合はね、
基本的にこれが神の木、神木とか
神木だ、
霊木信仰っていうのが日本にはありましてね、
はい、
だから最終的に三浦さんとカッパした、もう、なるほど、見て、見えたっていう、あそこで、蔵間屋。
ああ、京都の蔵間寺。
うん、蔵間寺。
蔵間寺の霊峰館かな。
霊峰館。
そこに、毘沙門天像がずらっと並んでるところに、一体だけ、木のままが置いて
ある。置いてあるんですよ。
これが一番いいって、
そう、
もう確実に、伸びろぜ、
そんな
ね、あればね。
掘ってないのに、何かがこう
見えてる。もう見えてる。
見えるって言い出しちゃ、特にもう、まあ、僕も後から、そうか、なるほどなとは思いましたけども。
はい、
まあ、三浦さんが先にフライングで、その世界に入り込んじゃって、
う
ん、
フライングでね、
その前にもう、座禅みたいなの組んじゃって、じーっと見出しちゃったわけですよ。
見た見た。
見たでしょ。うん、その時に俺も、よくよく考えたら、そうかと。これはもう山の一番いい木をみんなが分かってるわけになったら、何百年も木なんか生きてるわけだから、それを切ってきて、たまたま仏の格好にしたんだろうと。
だから道歩いてても大変だもん。仏像が見えるもん。いろいろ木見ると。
マジですか？
これは国宝像だとか。
いやいや、
これは不動明王だ
とか。不動明王とか見えるの？
見えてくる。見えてくる。
いや、見えないでしょ、それは。
いや、見えてきてる。だんだん。
だんだん。
はい。
じゃあ、ポプラ並木とか大変
でしょ。初めは木の股ばか見てた、僕。
まあ、
木の股を見ると、あ、これが根源だと、
うん。
根本であるってことは分かったけど、だんだんこう進行していくと、仏像が見えてくる。
はぁ、
仏像が見えてくる。
そういうぐらいに、はい、ならないと、やっぱり、グリーンもね、グリーンの中にこう宇宙を見ないと。
なるほど。あ、うまいこと言った、
いけないわけじゃないですか。うん、そうやっぱり三浦さんぐらいになると、うん、まあ、特にどんな木から見えるんですか、やっぱり松とかこう太めのやつですか。
まあ、グリグリがよく出てるやつですよね。
グリグリって何ですか。グリグリ、
グリグリが出てるとこあるんですよ。木のグリグリ、
うん、盛り上がったりして、
江戸時代の武士円空はやっぱりそこのグリグリを利用して仏を編み出すわけですよ。こうストーンとした誰でも掘りやすいまっすぐなやつじゃなくて、それこそ流木のような、もう形がこういびつな中に仏を掘り出すところが円空のすごいところ
だ
と思うんですよね。
はい、真面目な三浦淳が見えますよ。要するに年輪もちょっとずれてるってことだよね、それ。
そこもいいと。そこがいいんじゃないか、
すごい思想が出たね。
出た。シンメトリーじゃなくてもいいんだっていうことです。
なるほど、はい。歪みだね。歪みをロックが出たんだよ。
それを
ロック
が出たんだ、やっぱり自然を利用して、自然の形に自分をはめていくっていうのが、やっぱりいいんだ、ね、
向こうに。
向こうにだよね。
人間の方にはめないで。
やっぱり
出た三浦商人、今日いいこと
言う。もう言うよ。
今日は
もう言うけど、やっぱり自分の方にね、持っていこうとしすぎ。
人は。
よくない？
出た、三浦城に説教出ますから、今ね。お酒も飲んでないのに、ずいぶん早いね、今日。
今日ウーロン茶で。
お茶でずいぶん説教出てるけども。
もう早く出るんだって
。あれですもんね、アシュラ展さ。
あ、はいはい。
やってもう大盛況じゃないですか。
来た。お二人でまた音声ガイドね。 やってらっしゃいますよね。
テープカット。
僕テープカットした。
テープカットしてるんですよ。
パイプカットの前にテープ
カット。いや、いいよ、パイプカットしなくていいんだよ、だって。
テープカット。
しきりとその話、当時も、その日もしてたけども、おかしいでしょ。ま
あ、でもやっぱり、テープカットね。
そう、シュガーカットもあるじゃないですか。
いや、シュガーカット、うまいこと言った。僕、シュガーカット浮かばなかった。カットといえば。
変な顔だぞ、シュガーカットの変な女
だ。パイプカットがテクノカットしか浮かばなか
った。コストカットとかね、いろいろありますよ、ね。
いっぱいあるんだね、カットにも。
ありますよ、カットは。
やっぱそんな300人ぐらい人来てたよ、内覧会の時。
いや、もう、
どっかのお偉いさんばっかり並んで。
そう、お偉いさん、お偉いさん、三浦さん、アシュラボーイ。
そうそう、ミスター・ジュノン、アシュラボーイだもん。
ミスター・アシュラボーイ。
そのアシュラボーイ、キョトンとしてたもん。
アシュラボーイっていうのは何なのかってことは、さすがの僕らも今、まあ、ちょっとまだ掴みかねてる。
いや、やっぱりね、変わってきたね。世の中確実に変わってきたと思うけど、それはもう、そこの、東京の、ここ、公ですよ。公が、それをやろうっていうことで。僕が提案したわけじゃなく、ジュノンで、ジュノンボーイがあるように、アシュラボーイがあってもいいじゃないかって。いや、誰も言ってないけどなと思ったけど、そのアシュラボーイが、今後アシュラを普及させていくんだってことになってました。
イケメンが。
イケメンでした。
イケメンがね。すごかったんだ。
新しいですよね。
しかも、今行けば、ファンクラブ、アシュラファンクラブに入れば、その、秘密のチャンネルで僕ら喋ってるわけだから。
聞こえたりね。
世の
中変わったね。
変わった。
変わってきた。
まあ、ただ変わったとは言い上、僕らアシュラの部屋と、だから十代弟子の部屋にね、ある秘密チャンネルで、喋ってるわけです。僕らは実はそこでは、他の部屋についてもぜひ喋らせてくれと。
いや、もう、乗ってきたからね。録音してた時ね。
撮ってくれと。ぜひ、もう、ただで、もうそれオンエア上げますから、どうぞと。高飛車な態度で、喋るだけ喋って
た。ね。
全面カットで。
ね、会場行ったら全部切られてた。いらなかったね。
でも、主催の朝日新聞の方から私のところにお便りが来まして、いっぱいそのお願いしなかった部分のお話もしていただいたことが、社内では大変好評だと。
あれ？
で、ぜひ今度特番をしてくださいっていうお話があるそうですよ、水面下では。
知られてる中で。
文化放送
で。いや、文化放送でね、やろうとしてるみたいでしたよ。
今なんかどうやらそういう話が。
あれ、さすが、委員長
ですか？
会長ですから。
会長、アシュラファンクラブの
会長です。
会長が今日来てるって言うんだから
さ。そうですよね。なんでそんな話もちょっとこう、水面下では今、あります。
だってあの時、もうそのまんま使えるぐらいのクオリティで俺は喋った記憶があるよ。何について喋ったか覚えてないけど。
その後食った飯は覚えてるけど、あんまり覚えてない。ノリだからね。
ノリだから。
自分であって自分じゃないから。
降臨してるものを喋ってるわけですかね。それはもうね。今だってそうですもんね。
そうです。今はもう自分であって自分じゃないです。
ちょっと降臨していただいたところで、一つお願いがあるんですけれども、今、三浦淳さんの目の前に、メリープロジェクトさんから送っていただきました、メリーガーデンプランターがあるんです。こちらに、伊藤聖光さんのご自宅の襖にお書きになったかのような、
でも先に僕が三浦さんに指示を得て、
何を描くんですか、そこに。
描いてい
ただきたいなと。花を描きたいんですけど。
花ですか？
絵が下手だから、三浦さんに。
花も難しいですね。
じゃ、ちょっと一個だけ、端っこに自分ならこう描くっていうのを描いてもいい？こう、丸いつとかがあって、花弁があって、こう、
月が。村上隆さんの絵みたいなやつでしょ？そこに真ん中に顔があるような。タッチ
あーとか、たけしさんとかね。
なるほど。
でも、これ、ま、これは、普通にあるじゃないですか、これ。
ま、それ普通にあります
ね。かわいらしい。
これを僕は、
うまいじゃない。
もっと写実的に。
いや、マジックじゃ無理でしょ。マジックだったらもう消せないじゃないですか。それほんで、しかも油性じゃないですか。水性だったらまだ消せるものも、油性で描いちゃもうおしまいかな、これ。
へ
ー。まあ、そう言われても、もうこれもう止められないんで、これ日本も。でも、影はどうつけたらいいのこれ。この葉っぱのこう。
いや、どっから光が当たってるかをまず考えるわけですよ。うちももう二郎模試で美大入ってますから言いますけど、僕もずっとわからなかった。どっから光が差し込んでるかによって影ができるわけですから。まずそこを決めないと。
じゃあ右から、右上から当たってるとしましょうよ。
右上から当たるって
ことは。じゃあどこが黒くなるの？左下でしょ。
そうなりますよね。
そこに、こう、葉っぱに僕が今。
あ、まあそうでありますよね。
さーっと影をこう入れるでしょ。
はい。
うん。
あ、三浦淳さん。
いやいや。
何かおっしゃりたいような。
まあ立体感は出ましたよね。
出たでしょ。
立体感出てますよ。立体感出てます。
僕はだって、それ花びらの下も少し黒くない？
右と左から影つけていくと立体感なしになりますから、片一方だけでいいですよ、影は。
あ、そっか。
ああ、
うん。右と左が競り合ってくると、最終的に真っ黒になりますから。
じゃあこれ右の葉っぱは、 もう左左側に
僕、まあ光がそう当たってるならそうです
よね。左の葉っぱに左のをつけた
んだから。でも右の葉っぱが左の葉っぱよりどっちが前に出てるかもう鑑定していきますね。
これをね聞くとね、デッサンって面白いなと思うんですよ。本当
深いですよね。
すごいね教えてもらうんだけど、
デッサンと言葉は本当のことじゃないとこに近づける作業ですから。言葉もそうじゃないですか。こうやって喋ってるけど、本当に思ってることは 100% 伝えられてないじゃないですか。そのギリギリ歯がゆいとかも、
まあ歯がゆいね、
デッサンもそっくりに書くけど、そのものにはならないっていう、
立体じゃないからね。
そこにまた虚無があるわけです
よね。出た勝利。
残り右半分に、
影はいいから、
あとでじゃあ
絵描きますけど、はい、恐れます、急なお願いで、
はい、それでこう影をつけてって、要するに立体っていうのは全て光と影ってことなんでしょ。
それがね、そうなんですよね、僕もう二浪もしたわけですから、3回も受験しましたけども、それがずっとわからなくて、石膏像をやっぱりこうデッサンの練習として描くんですけど、真っ白じゃないですか、もうどうか分かんなくて光当たった、でもこれは割れたら石膏像じゃないんだと、単なる石膏が像を表してるわけだけだって何回も言われてもその当時は分かんなかったけど、あれはもうそういう面が構成して像になってるわけで、
はいはいはい、
花も像だと思ってしまうとこう緊張して描けないんですよ。でもこれはこう面がこう多面がいっぱいできてて花を構成してるって思えば、そんな怖くなくなってるんですけど、
すごい悪い話が出てますよ、商人。商人&画伯の。
感涙してます、私。
感涙がもう。
それ花粉症で
も、ね。
いやじゃあちょっと、まあ、どこかで。
ね、いろいろみんなで書きまして、ベリーガーデンプランターはぜひみんなも使ってほしい。
そうですね。
面白いからね。
はい。リスナーの方の中から1名様にプレゼントもすることになりまして、まだ募集期間やっております。間に合いますのでご応募ください。自分がこのプランターで何を育ててみたいかという野望もね、ぜひ書いてご応募くださいませ。メールアドレス、green@joqr.net お便りの宛先、郵便番号 105-8000 に文化放送伊藤聖光グリーンフェスタの係でご応募お待ちしております、はい、はい、このコーナーも引き続き三浦淳さんを交えてお届けします、はい、よろしくお願いいたします。
これね、伊藤、僕が知らない世界
ないでしょ。
一応そういうこと
に、そんなことないでしょ。いや、そんなことはないでしょ。
僕に関してはほとんど知ってる。
まあ三浦さんに関しては、ほぼ知っているけれども、実はそのさっき出た木の股に関して、あんまり深くこれまで、
あ、そうですか、
ほじってこなかったとこあるんですよ、僕も、どのぐらいの枚数取ってらっしゃるわけなんですか、木の股は。
木の股は基本的に、頭の中で逆さまだと考えて取らないとダメなんですよ。だから木は人の股になってるから、上にこう伸びてますから。当然それを頭の中で反転させて、反対にして足のように見て歩くわけですよ、
は
あ、見えたりっていう時に写真を撮るわけで、
常にそうやってなんか90度90度こう、
そうですね、反転させてますね、
行くわけなんですね、は
い、それだといい、あの木の股が見つかったり、ある時はもう
ちょっと待ってください、はい、とくとくと喋ってますけど、いい木の股って何ですか。
いや、
それはやっぱりいい悪いあんですか、それ木の股に。
それより近い方がいいわけですよね。
人間に、
人体に。
え、ということは、あのマン&ウーマン。
マン&ウーマンですよね。まあ、マンもあります。
マンもある。
はい、ウーマンもあります。
マンもある。
あります。はい。やっぱりだんだんそうやっていくと木だけじゃなくて、神戸のポートタワー見ても、お、編みたいっつと思うわ
け。思わないでしょ。
いやもう
反対に見てるから。
いい赤い。
だって片足になってんじゃん。
赤いセクシーな。
いや、それセクシーかもしんないけどさ、足に見立てすぎもの。
そうですか。この時期はもう足によく見立てて、街を見てましたね。
まあ、でもなんか割とスライドショーでもそんなに木の股は出してこないんですよね。なんかどうも大事にどうやらしてるらしくて、まあ僕もだからいつか出すかもしれないから今まで言わないできたんだけども。
僕今木の股はね、よく日本各地旅しましたけど、木の股が展示してあるとこって大概秘宝館なんですよね。
ああ、なるほど。
僕行くとこ必ず最終的に秘宝館にぶち当たるところに僕は疑問がある。
なるほど。
やっぱり。すべて秘宝館にしてもいいのかっていうところなんですよね。もうちょっとグリーンフェスタで考えてみようっていうところ。
グリーンベースだって考えた方がいいですかね、
う
ん、それ
閉めないで前に出してくるっていう。
そうですね。なんかおかしなものとかっていうのは、すべてそこに追いやろうとする。
ああ、なるほど。それでいいだろうと。
それでいいのかっていうところは僕はあります。
なるほどね。そうなのにちょろっと日常の近くに、その木の股的なものを。
置いてもいいじゃないか。
置いてもいいじゃない
か。それはもうデュシャンの便器のようなものですよ。いいじゃないか、展覧会場に置いてもっていうところですよね。
物議を醸すぐらいがいいんだと。
そうです。
なるほど、ね。
だから、グリーンフェスタのところに、いい木の股が置いてあって、これちょっとおかしいんじゃないとか言われてもいいじゃないかって。
ちょっと待ってください。グリーンフェスタのところって何ですか、それ。いや、何の空間があるわけ、これ。いや、別にスタジオだし、これ。
あ、スタジオですか。まあ、なんかイベントとかされた時に、植物の中にいい木の股があって、
あ、それはいいですよ。
もう子供から、あ、お股だとか言われてても。
言わねえでしょ、
言われてても。
子供が言わ、お股とか言わないでしょ。
そうですか。
うん。
でも日常的にそういうのが見えてると、三浦淳さんの日常的に浴場を繰り返してしまわないですか？
浴場っていうのは何？その、エキサイティングな
浴場ですか？エキサイティング、エキサイティング？
そうです。僕、最近、ラフやってるんですよ、僕。
え？
かなりラフに生きてるっていうか、ラフ。
あの、ラフって裸の夫人の方。
そうです。裸の夫人。うん、もう、すべてをラフで考えていこう
って。あ、俺それ知らなかった。何
です
か？
これすごい最近です。ラフ。ラフ分。
あの人ラフだなっていうのは、はい、裸の夫人のことだと。
うんかなりラフだね、という言い方をするわけです
よ。ゴルフで、ラフショットとか言うでしょ。
言うよ、あれ。で、ラフの時はちょっと下唇噛むでしょ。
ラフ。
ラフ。ラフ、F だからね。
今までやっぱり裸の夫人って書くとちょっと硬かった。もっと、もうラフに行こうっていうことで。
はい、カタカナにしていく。
昔の日本人には、山を見立てて、団体山とか、女体山とか、言ったもんですよ。
言ったもんだ、言ったもんだ。
今、トンと言わない。
そうだ、山を洗うとかさ、言ったもんだよ。
ね。
うん。
今は、男女のそういう性のことに対して、例えを作らなくなっちゃった。
なるほど。
これ良くない。
良くない。
良くないと。
エネルギーが低下していくぞと。
そうです。そう
です。これ、ラフの思想があれば、これはいけるんですか？
まあ、今ラフなんだって言えば、まあ、同じ人の裸考えててもいいわけですよ、別に。やらしいわねって。ラフですから。
ラフだから。
ラフ主義ですから。
ラフ&ピース。
そう、ラフ&ピース。
あ、なるほど。
今、言ってから作ってると思う。今コンセプト、メイキングです。今、必死に広げていかないと。
いや、もうそろそろ。
抜けがあるから、なんかこの考えには。
うん。ゴムヘビの話ももう飽きてるだろうなと思って。
まあ来週もありますね。まあいいですよ。ゴムヘビの話、もう、ゴムヘビの話しちゃったらもう終わりだからね。
まあそうです。そうです
よね。ゴムヘビ集めてるんですよ。もう何年も何年前から。でもなんかね、もう一つね、アウトプットがわからないらしくて。
え、いっぱいあるんですか？
いっぱいありますけど。
とりあえずね、僕ね、買ってみてから考えることです。人はね、買う前に考えるんですよ。
そうだ。これは良くない。的なね。
これは良くない。良くない。とりあえず買って、えらい集まってからものを考えればいいんだってことに気がついたんですよ。
だってそれは三浦さんがあるものに萌えの状態になってるってことだからね。
そうです。そうです。だからもう萌えくずなんですよ、結果なんて。
ああ、なるほど。
結果なんて求めてはいけない。
プロセスがいいと。
プロセスが大事だっていうこと。それをね、グリーンフェスタで言いたいから。
ポケットの中、グリーンフェスタで、数匹ね、知らない間に、ポケットに入れて、解いたりして、それを、もう本当に、なんか、イベントが盛り上がって、今だっていう時に出してみせるんだけども、いや、それはちょっと出し方が違うんじゃないかなって、前々から、ゴムヘビ問題に関してはもう思ってました。
でも、その頃はいつも常時ポケットにゴムヘビを一応入れてたんですよ。
はい。
だったら、それこそ、灘草々的な映画を見に行くとするじゃないですか。僕いつも号泣なんじゃないの。でもちょっと大人げないと思って、その時にふっと思うんですよ。僕のポケットにはゴムヘビが今入ってると思うと、
魔除けじゃねえ。
シューッと涙が止まるんですよ。
涙除けだ。
涙除け。
いいじゃないですか、涙
除け。深刻な話の時にね、もし、なんかもう偉いことになった時、ゴムヘビをちょっとポケットに忍ばせてくださいよ。
客観性が出るってことでしょ？
君はね、なんとかって言った時に、あ、俺ゴムヘビポケット入れてんだ。何偉そうなこと言ってんだっていう気持ちを抑えない。効果がある。
なるほどね。癒し効果が。
癒し効果。ものすごくあると思います。
ゴムヘビは。ゴムヘビは、でもこの頃あまり僕ら一般人は見ませんけれども、どこ行ったら、求められるんでしょうか？
いや、年末から正月にかけて、台湾にゴムヘビを買いに行きました。
はい。行ってらっしゃいました。あれ、ゴムヘビを買われに行ってたんですか、あれは。
その話は次回に。
じゃあ、トゥービーコンティニュー
で。ゴムヘビで引っ張るの？
引 張りましょうか。
いいね。
はい。伊藤聖光さんと三浦淳さんの見物記、はいはい、もう待望の最新刊が4月24日に発売になりますね。
もうすぐ出ますからね。
はい、角川書店からです。ぜひ皆さんお楽しみに。
ちょっとエンディングでもう一回宣伝した方がいいですね。
ね、はい、お知らせします、は
い。お願いいたします。
じゃあ三浦淳さんにはエンディングも引き続きお付き合いいただきます。
こんなところで出されるのもなんだ
みたいな。エンディングお願いします。
本当に申し訳ないですけど。